ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は今年買ってよかったもの前半戦みたいなのを話したいと思います。
2023年上半期買ってよかったものみたいな。
うん、まあ最近あんまそういうの気にしてないんだけど、春菜さんがなんかやってねえなーって言ったので思い出して、そうかどうなんかな。まあこういう半年に一回ぐらい振り返ってみるっていうのは良いことなんじゃないかと思う。ゴリゴさんが記録をもとに振り返ってみて良かったなーって思うやつ、大雑把に3個。1個が CO2 モニター。なんかちゃんとした品質の部屋の二酸化炭素濃度を測定できるやつって、なんかやっぱ5000円を下回ることが全然なくってさ、なかなか買えずにいたんだけれども、今年の3月に買ってみて使ってみたら、だいぶね、なんかその二酸化炭素が原因で眠くなったり、なんかこう嫌な感じになったりするってことが思っていた以上に起こりうるんだなっていうことをモニターしてみてすげえよくわかった。
なんかあれやんね、仕事しててだんだんこう集中力が切れてくるとか、午前中はこうすっきりして仕事はかどるのに、午後からなんかいまいちになっちゃうみたいな。あれも、その、まあ、時間経過とともに集中力がだんだん落ちていくっていうのはもちろんあるんだけど、その二酸化炭素濃度が高いと、結局、なんか、体がだんだんだるくなるとか、そういうことがあるから、今、この部屋の二酸化炭素濃度が、どれぐらいなのかっていうのが、まあ、数値として出てくるモニター機械っていうのを買った。
うん。で、まあ、ちゃんとしたやつっていうので、7,000〜8,000円ぐらいしたんだったかなっていうのなんだけど、大体、外の二酸化炭素が400から500の間ぐらい、その自分の持ってるやつで測ると。で、ドアを閉めてエアコンとかをつけると、もうね、1時間を超えないレベルで、1000ぐらいまで到達したりして、で、健康の面とかそういうので言うと、1000を超えたら換気した方がいいらしいんだよね。1500とか2000になってしまうと、もうマジでその調子が悪くなるからやめといた方がいいよっていうパラメーターなんだけれども、やってみたら、ほんと午前1時間から2時間、2時間持たず1000を超えるということを思い知って、自分がいかにその、CO2 が多い環境で仕事をしていて、それが原因で、なんかその調子が悪いとか嫌な感じっていうことになっていたであろうことがすごい想像ができた。それとね、同じぐらいもう一個思ったことがあって、ある時期ね、なんかね、すげえなんか疲れた感じがするな、なんか調子悪いな、いい感じじゃないなって思っていた時期があって、その時期ね、その寝室の換気みたいなのをちゃんとしていなかった時期で、で、それはモニター買う前だったんだけど、春菜さんに言われて、換気を意識するようにしてみたら、ものの見事に改善されたというのかな、っていうのもあって、その CO2 モニターを使ってみて分かったんだけど、そのね、ドア閉めてると減らんのだよね、全然 CO2 の濃度が。1000ぐらいになってから、そのドアを閉めっぱにしていると、その気密性が大して高い家でもないのに、翌朝になって800とかそういうレベル？なんか感覚的には。なので、ずっとドア閉めといたら、二酸化炭素濃度はとにかく増えていく一方っていうことも分かったりして、非常に良かった。
まあ、あともう一つ分かったことが、ゴリゴさんと春菜で、多分その CO2 の排出量が全然違うっていうことも分かって。
超面白かった、それは。
例えば、ゴリゴさんが、まあ一人で6畳の仕事部屋で、まあ今だとエアコンつけて閉め切った状態で仕事をしていると、だいたい1時間ぐらいで、まあ400、500ぐらいのところから、1000ぐらいまで上がる。1時間に500ぐらい、まあ排出してるみたいなイメージ。
まあ、大雑把な計算をするとそういう感じ。
それが対して、春菜さんの場合だと、午前中いっぱい、9時に上がって、11時半なんで2時間半。うん。まるまる、その、同じ環境、6畳の部屋で、エアコンつけて、クーラーで、その、閉め切った状態でいても、1000までいかない。1時間で1000まで上げる ゴリゴさんと、2時間半かかっても、その線まで上がらない、春菜さんっていう、その違いみたいなのも、その、メーターを買って、初めて知った。
なんかあれだよね、やっぱ。基礎代謝におそらく関係している部分で、細かな計算とか、そういうことは分からんのだけど、いかに春菜が生物として省エネで生きているのか、逆に自分が平均的にどうなのか分からないけど、比較対象が春菜さんしかないので、いかにそれに比べて、そのエネルギーを、ただ生きているだけでエネルギーを多く使っているのか、っていうのはなんか思い知ることができて、本当にそうなんだなっていうのが数値で見えて面白かったね。っていうのが、買ってよかった1個目で、もう1個が、多分ちょっと前にも話したんだけど、車を新しいものにして、それはいろんな点で明らかにやっぱ良かった。5年分新しくなるとこんなに変わるんだ。で、特にその高速道路が、その、安心して運転できるようになったのが数段階上がって、これはまあめっちゃ良かったなって思う。で、もう一個が、厳密に言うと上半期ではなくて7月に買ったんだけど、激安ギターを買った後、ちゃんとしたギターが欲しくなって、ちゃんとしたギター、予算10万円ぐらいのちゃんとしたギターを買ったら、こんなに違うのかっていう違いがありすぎることに驚いて、やっぱそのあくまでも安いギターは安いなりに割といいんだなっていうことをなんか身をもって思い知らされた。
激安ギターは1万5千円ぐらいだっけ？
大雑把に1万円ちょっと2万円しないぐらい。
まあ10倍近く値段差があるっていう感じ？
うん、10倍はいかないけど、まあやっぱ10倍近くある。で、そのなんかね、そのパーツが例えば安いっていうのは知っていて、パーツ交換とかをしていたりするんだけど、なんかそのそれだけでは表現できない、なんか手に持って触ってみてわかる違いみたいな、結局精度の高さとかそういうことになるのかな、剛性の高さとか細かな部分。なんか入門用としてちょっと自分で調整できるんなら激安ギターはやっぱ十分にいいと思うけれども、娯楽としてギターを弾いて楽しむんであれば、まあ、自分の場合その10万円ぐらいだったんだけど、そのぐらいの金額を出すと満足度がなんか、これは数値で表現できないレベルの違いがあるんだなっていうことを思い知ったっていう感じです。
じゃあゴリゴさんが買ってよかったものは CO2 モニター、車、ギター。
うん、なんか謎の偏り方をしているね。
じゃあ続いて、春菜が買って良かったものは、まず一つ、同じように三つあって、まず一つ目が、まあ、車の中でもめっちゃピンポイントに、駐車するときに真上から俯瞰映像を出してくれる機能。
まあ、買ったものはその機能をオプションで付けたから買ったと言える？
うん、そのオプションで付けた、いろんなところに、ま、車の周りにカメラが、ま、ついていて、で、360度カメラとかと同じような仕組みで、そのカメラの映像をうまいことそのソフトウェアで処理して、真上から車の動きを、ま、見せてくれるモードみたいなのがついてるのかな？で、それによって、なんかその駐車するときとかに、いつもさ、駐車、バックで駐車入れると、車がなんかこう、斜めになってるっていうか、よくある駐車場のラインに合わせたつもりなのに、なんかめっちゃ寄ってるとか、斜めになってるとか、すごい、まあもともとそういう駐車下手で、まあ本当だったらピッて押したら勝手に駐車してくれるやつが良かったんやけど、それはちょっとまだお値段が高い、車にしかついてない機能だったので、今回はその俯瞰映像みたいな真上から見える、モードを、まあ、オプションでつけて、その機能がすごい良かった。
あれ、前後が分かるようになるのが結構でかいよね。その前のをはみ出していないか、後ろをはみ出していないか、まあ、左右も含めて、その、大体きっちり合わせられる。で、車が割と前後に長いから、 ぴったり収めるときには非常に便利だと思う、俺も。
そう、前の車と車の形自体は変わってないんだけど、やっぱその鼻が長いっていうのは、あの、前にすごい。まあ、
セダンタイプはやっぱそうなるからね。
長くって、いつもその駐車場の枠から、ちょっと鼻がはみ出た感じになってて、まあ田舎だからいっかぐらいの感じでいつも止めてたんだけど、それがその真上から映像を見れることによって、その前のラインがどこまであって、その車がちゃんとその枠の中に入ってるかどうかっていうのが運転してる状態で確認できるようになったから、これはすごい便利。これがまあ一つ目。で、二つ目が iPad のアクセサリー、まあ Apple Pencil のアクセサリーで、Apple Pencil のペン先をしょっちゅう新しいものを見るたびに買ったりとかして使ってるんだけど、その中でも、まあ、名前がちょっと、その、あれなんだけど、ペンシルチップスっていう名前の、製品がすごい気に入っていて、これはすごい買ってよかったなっていう商品です。
Apple Pencil のペン先がわざわざ買ってよかったっていうものに上がるぐらいよかったってこと？
よかった、これは。
何がどう良いの？
その、いろんなタイプのペンシルの、そのペン先っていうのが売っていて、Apple が出してるのはまあ一種類しかないんだけど、他のメーカーが同じ規格で、その取り外し、交換が可能な状態で、例えばあのシリコンの素材、で、その摩擦力を上げるとか。
ああ、はいはいはい、
うん。金属のペン先でこうカリカリした感じ。シャーペンで書くような。傷
つきそうやけど。
そういうのとかをいろいろ出してたりして。で、その中でも幕開けで一番最初に買ったペンシルチップスっていうのが、シャーペンのペン先みたいなのに芯を刺して使うタイプっていうのかな。
わからん。
ペン先は、シャーペンみたいになんか金属でできた細い
筒が、
飛び出てる。で、その筒の中にちっちゃいシリコンみたいな、なんか、ちょっとプラスチックみたいな、シリコンみたいな素材のペン先？ペン芯？まあ、シャー芯のめっちゃ短いちっちゃいやつみたいなのを差し込んで使うタイプのペン。
ああ、じゃあ、あの、鉛筆の先っちょみたいな、あの、円筒型じゃなくって、ペンの先っちょが、大雑把に言うとシャープペン型になったってこと。
そう。で、さらに、その、ペン先に突っ込んでる、その芯の素材が、割と柔らかめの素材なので、カツカツ音がしない。
うん、あれ嫌いな人多いよね。
で、今、春菜さんは、iPad 2台、iPad Pro 12.9 と、iPad mini 第6世代を2台使っていて、Apple Pencil は1台を使い回してる状態。で、プロの方は、まあ、絵を描くことが多いから、常に、ペーパーライクフィルム、あの、ザラザラしたやつを貼っつけたまま使っていて、で、逆に mini の方は、もう何にもフィルムを貼ってない、もう買った時の状態のガラスのまんま使ってる。で、どっちともに最適なペン先、っていうのがなかなかなくって、こっちにはいいけど、こっちにはちょっと滑るとか、こっちには今度逆にいいんだけど、ペーパーライクフィルムとの相性が最悪とか。
が解決したわけです。
まあ、解決して、で、まあ、ペン先を交換するタイプ、ペン先っていうかその芯の部分を交換するタイプなので、まあ、消耗しても、先っぽだけを付け替えれば OK みたいなタイプ。これがすっごい気に入っていて、よかった。
面白いね。俺、Apple Pencil を未だにさ、少しもフィルム含めて改造したいとか、思いもしないというか、やっぱ多分自分の中では割とどうでもいいものでさ、まあなんか書けるからいいかっていう判定しかされないんだけど、やっぱそんなに違うもんだよね。
まあ、書き味は本当にめちゃくちゃ変わるから、がっつり文字とか絵を描きたい人は、やっぱペーパーライクフィルムがあった方が絶対いい。で、でもあのペーパーライクフィルムってアンチグレアっぽく見えちゃうというか、ちょっとチラチラするというか、ザラザラした質感になっちゃうので、iPad 本来が持ってる画面の綺麗さっていうのがどうしてもトレードオフになっちゃうから、今、春菜さんはそれを、まあ、 いいバランスで考えると着脱式のペーパーライクフィルムを使うことにした。だから綺麗に見たいときはフィルムをペロッと剥がして、で描くときはフィルムを貼って。
それは去年買ってよかったぐらいやったっけ？
フィルムはそうね、まあ上げてはないけど、この着脱式のペーパーライクフィルムっていうのはめちゃくちゃおすすめ。
で、あと一個。
あと一個は三つ目が日付のスタンプ。ダイソーで買える、なんて言うんだろう、事務用品みたいな感じの、こうカチカチ回すと日にちが数字が入れ替えられて、
俺たち世代の小学校で先生が使ってた雰囲気があるやつ
とか、事務の人がさ、こう何日に処理しましたみたいな感じでカチャカチャカチャカチャ、
多分もう今は消えてなくなったやつだよね。
いや、あるんじゃない？
まあ存在はしているんか。
うん。商品名で言うと、まあダイソーで買ったやつだとダイヤル式オフィススタンプっていうやつで、7桁
?7? 年月日だと6でいいよね。
うん。違う、8桁の0からカウントされて、0、1、2、3、4、5、6、7。8桁の、数字が打てるスタンプ。
あ、8桁なら、大丈夫です。
で、これを使って、普段ノートを書くのが趣味で、まあ、もちろん iPad でも書いてはいるんだけど、アナログのノートっていうのもずーっと続けてて、で、それで、必ず、アナログのノートとかって毎日書いてたりしないから、その書いた日に日付とかを手書きで書いてたんだけど、今はそのオフィススタンプでカチカチってこう日にちを回してスタンプ押して、作るようになった。
インクつけて押すんやんな。
そう、まあダイソーのやつは、ただの本当スタンプだけなので、この別のスタンプ台にちょんちょんって押して貼るっていう感じ。
なんか、書いた方が楽じゃねえって思うんやけど、その味が出るからいいってこと。
味と、あとフォーマットが整う。
あ、それが良いってことね。
うん、それが良くって、まあ、最初にやれた2つに比べたら、全然使う頻度とかも、少ないし、あれなんだけど、これはなんか買って良かったなって。
100円
?100 円。
ああ、それはなんか幸せになれる感じがするね。
で、なんか、こんだけ使ってて便利やったら、シャチハタとかにすると、そのインクと、セットになってる。その、
つけなくていいんだよね。
そうそうそう。っていうのがあるから、まあ、そっちに、グレードアップしてもいいかな、とかっていう風に考えて
る。ということで、まとめると、俺は CO2 モニターと車とギター。
春菜は、車の中でもその俯瞰映像で見えるビューと、アップルペンシルのペン先、ペンシルチップスっていうやつと、スタンプ、日付スタンプ。
という感じです。まあ、また次は年末ぐらいにやりたいと思います。